はい、プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして本日ゲスト来ていただいてます。ゲストは柿の木雅人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雅人さんは、まあ、雅さんという形で活動されてますので、今日もマサさんでお願いします。
はい、お願いします。
はい、でマサさんは今ロンドンなんですよね。
はい、今ロンドンにいます。イギリスに2012年からいて、ロンドンは2014年からいます。
素晴らしい。でマサさんは今そのロンドンの今その住まれてる部屋から、すごい素敵な部屋がこちらから見えるんですけど、
はい。さっきベッドメイキングをしてる様子をね、眺めていただきました、
ね。そうなんですよね。あまり、私からは違いがわからないんですよ。すごくもともとから綺麗だったので。
あ、そうですか。
はい。
先ほどポッドキャストに向けて頭をスッキリさせたくて、10分間寝てたので、はいはい、そのまま起きて、
うん、
布団がぐちゃぐちゃだったので、直させていただきました。
いえ、全く綺麗でしたし、カーテンも綺麗に閉まってたのに、もっと綺麗に閉めたいって言って、先ほどね、されてましたけど、なんかマスさんのそこら辺の、ね、完璧主義じゃないんだけど、丁寧な性格が垣間見えるエピソードでした。
はい、わかります。ちょっと自分でも弱点だと認識してます。
いやいや、素晴らしいと思います。じゃあちょっと簡単にマサさんの自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、はい、柿の木雅人と言います。最近自分のことを説明するときは、大体二軸でお話ししてるんですけども、一つはアートをやっていて、でアートは、映像と文章を使うことが今多いんですが、テーマとしては性愛規範。性愛規範っていうのは、恋とかセックスとか結婚とかジェンダーに関する、まあ社会にある暗黙のルール、そういうものと、あと自分の体験を重ね合わせたような作品を映像や文章を使って作ってます。でそれやってる理由は、まあそういう話を、まあ LGBT アートとかフェミニズムアートとかとは違う、もう少し開けた形の文脈で、いろんな方々とお話をしたいと思って、そういう作品を作ってます。で、もう一つの軸では、これは今年からやってるんですけども、今、独学のためのプラットフォームを作りたいと思っていて、独学の成果を最大化するためのプラットフォームを作りたくて、準備中です。まあ、態度としては、いわゆるシリコンバレーとかの Y コンビネーターの考え方が好きで、そういった考え方にのっとって、スタートアップとして準備を進めてます。
ありがとうございます。マスさんはよくすごいたくさんのプラットフォーム使われて、今配信されてて、音声配信も映像配信も、
はい。
テキストでの配信も、結構すごい数されてますよね。
そうですね。もともと、僕がその独学の課題を考えたときに、一つに、まあ、いくつか個人的な課題があるんですけど、一つにアウトプット、押しにくいなっていうのがありまして、まあ、何かを新しく学ぶっていうのはすごいやりやすい時代になってるんですけども、こう動画とか、音声動画とか、オンラインコースとかたくさんあるんですけども、やっぱり学ぶ時の一番効率のいい学びっていうのは教えることだと思ってるので、そのアウトプットっていうものを、置き換えられるんじゃないかと思って、いろんな音声配信を試してます。
うん、で、私もマスさんのスタンド FM、聞かせていただいたんですけど、今回のために。
あ、ありがとうございます。
マスさんは、一人で喋るときより、はい、こうやって誰かと対話してるときの方が、すごい声がいいですよね。
あ、そうですか。ありがとうございます。多分、どうなんですか？寝起きだったから、僕寝起きに必ず配信するんですけど。そうそうそう、
結構ね、寝起きの放送はなんか機嫌悪いのかな、みたいなときに聞こえることが
ある。そうですよね。ちょっと直していきたいですね。
いやいや、でもそれがリアルってことですよね。
そうですね。まあ、さっきの音声配信は、今、独学のアウトプットを、自分が学んでることを、誰かに教えるっていう形で学ぶためにやってるんですけども、もともと、最初に、僕、もともとはやっぱりさっき、指摘されたように、悪い意味で完璧主義的なところがあって、100のものを出すために何週間もかけちゃうみたいな、それって結構悪いことで、本当は90のものを出すためにサクッとやるべきなんですけど、スタートアップをやりたいんであれば。だからそこは直したくて、で最初、インスタのストーリーで、長い休憩。
うん、
ちょっと休憩時間が長くなりすぎてしまう癖があって、で、長い休憩を始めた時間と終わった時間と、 次のタスクを話すインスタストーリーをいや最初に始めて、で、だんだんこう、人々にこう、毎回同じことを聞かせるのが、なんか申し訳ない気持ちになってきて、毎回ワントピックで話すようになって、次第に尺が伸びてきて、YouTube と、IGTV で話すようになったっていうのが、動画の方は経緯ですね。
うん。で、音声もいくつかされていて、なんかそれぞれ用途が違うんですよね。
はい、今僕は音声ライブ配信 SNS っていうのかわかんない。音声系 SNS と言ってもいいと思うんですけども、僕が使い分けてるのは3つありまして、全部日本語圏で使えるものなんですけども、スタンド FM っていうものと、ダベルっていうものと、モクリっていうものですね。で、それぞれまあ用途が自分の中で違うことがわかったので、使い分けてます。
そうですよね。僕はモクリって知らなかったんですけど、あれミクシーがやってんですね。
そうですね。資本としては大きいですよね。
うん、そうですよね。意外でしたね。なんか。それぞれやっぱり音声って、まあ私もこれポッドキャストやってますけど、
はい。
音声配信、音声で話して、それを誰かに聞いてもらうことの面白さって、マサさんはどこら辺にあると思いますか？
やってみて初めて気づいたのが、
はい。
はじめましてに3種類あると思うんですけども、最初テキストとテキストのはじめましてと、
うん、
次にテキストと音声の、片方は音声で片方はテキストの始めましてと、
はいはい、
で3つ目に両方が音声でかつリアルタイムの始めましてっていうなんか3つあって、うん、その3つ目に、こう3つ目をやると全然違うなっていうのが初めてその分かりましたね、やってみて。
なるほどなるほど。
急にこう、あれなんか、急になんかもう、親密度がぐっと上がりますよね、1段階。
確かに。なるほど。そこの、なんか、そうかそうか、そこのグラデーションが、スタンド FM とかは特にあるってことですよね。最初はなんか、この人見てますだけ分かって、コメントくれたりして、
ね、
さらにもう話せるようになって、はい、そこのグラデーションの部分のコミュニケーション設計が面白いのかもしれないですね。確かにな。それ思いますね。
スタンド FM はもともとその、ポッドキャストに近いというか、ラジオ配信に近いアプリケーションとして始まったので、そっちのライブ配信っていう文化がそんなに、定着しつつあるんですけども、いわゆる聞くだけっていう方も多いので、だそのあたりは探り探りなんですけど、どうこう話す感じに持っていくかみたいなのは、でもやっぱり一緒に話すと違いますね。
面白いですね。で、まあ、マサさんと私が、まあ、知り合いになったのは、まあ本当に今週で、はい、まあ今やってるそのバーチャルランチクラブでお話しさせてもらったことがきっかけなんですけど、
はい。
まあ私が今やってるそのバーチャルランチクラブもまあ基本的に初めましてをいきなりまあビデオ通話でやるっていうことで、
はい。
で、まあこの1ヶ月ぐらい私もいろんな方と話しましたけど、やっぱり15分話すだけで、なんかもう普通に知り合いになれるというか、割と友人に近いぐらいにまでなれるなっていうのを実感してるんですよね。
そうですね。僕、そのいろいろ試してる中で、最初、ミンチャレっていうのを使っていたんですが、
はいはい、
ミンチャレっていうアプリケーションをご存知ですか？日本のサービスなんですけど、ミンがひらがなで、チャレがカタカナで、あれも確かそこそこ大きい会社の社内新規事業の公募として始まって、多分独立して、はいはい、でそれはなんか LINE に近いんですよね。テキストとスタンプのコミュニケーションで、匿名。だから、まあ素敵なサービスなんですけど、やっぱりこう、仲間感がすごく薄くて、まあ習慣化のためのアプリなんですけども、まあ仲間感っていうのはすごく薄いなとは思っていて、まあ応援し合ったり仲良くなったりとかはするんですけど、やっぱり全然違うなと思いますね。
結構今、そのランディングページ見てると、ちょっと匿名性が強いって感じはしますね。
そうですね、アップストアの1行目にもう匿名性をアピールされてるような形ですね。
確かにな。匿名性が高いと、ちょっと、そうですね。つながり感はちょっと薄い。本当にオンラインだけのコミュニケーションって感じになるかもしれないですよね。
そうですね。
そうか。
で今、大作さんとかにお聞きしたいのは、音声になくてビデオにあるものっていうのは、はい、僕は今の中で自分の中で言語化できていないんですけども。あれ意外と音声で足りちゃうのか、それともビデオだとやっぱりもう一段だ。一段階コミュニケーションがこう変わるのかっていうところは今気になってますね、個人的に。
そうっすよね。で、僕はその、例えばミンチャレみたいな形で、そのサービス内とかアプリ内で、プロフィールのアイコンが、その人の顔写真か、そのキャラクターなのか、あとは名前が、その、匿名みたいな。
はい。
なんか、なんですか、仮想の、なんか、自分でつけたニックネームみたいな、とか、まあ実名とかも結構、 その動画の一段階前に、なんかプロフィール情報としてもあるような気もしてるんですよね。
はい。
その人がどういうふうに自分を説明してるかっていう。で、バーチャルランチクラブはどっちかっていうと、結構皆さん実名でやられてる方が多くて、
はい。
プロフィールの顔写真も結構本当の自分の顔を出してる。まあ、Facebook 連携してですね。
あ、そうですね。はい。
うん。だからそういう前提があると、結構すんなりなんかビデオに行けるのかなという気はするんですけど、なんかそこの作りも結構違うような気がしますね。いろんなサービス見てて。
例えば家庭ですけど、うん、バーチャルランチクラブと全く同じプラットフォームで、
はい、
通話を開始で顔が映らなかったらどういう体験になるんですかね。
どうでしょうね。
何が変わるんですか。それはそれで、
あの、成立はし、すると、あの、プロフィール情報とか、レビューが今みたいな感じであれば成立はすると思いますね。はい、今とほとんど同じ形ぐらいは。
はい。
うん。むしろ、あの、話す時間が長くなるかもしれないですよね、でも。
ああ、なるほど。
うん。僕、ビデオ通話にすると、なんか、短い時間で終わらせる、らせやすい気がしてますね、なんか。
あ、そうですか。
うん、なんか。
観点はなかったですね。
なんか音声だけの方がずっとつながっててもお互いにそんなに気にならないというかっていう気はしますね、はい、今こうやってリモートで収録してるじゃないですか。今スクワットキャストっていうのを使ってますけど、はい、これ今私音声だけで今聞いてるんですね、はい、マサさんの会話を。
はい。
それだと割と1時間ぐらいやってても楽なんですけど、なんかビデオ通話でやりましょうってなるとちょっと長いかなっていう感じは感じるかもしれないです、
はい。疲れるんですか。
疲れるというか、相手の顔をずっと見てコミュニケーションするのは、私は結構情報量多くて疲れるなという気がします。
ああ、面白いですね。今試しに、あの、閉じました、多分。
そうそうそう。あの、音声だけ聞いてコミュニケーションする方が、なんか長くできますね、自分の場合は。
そうなんですね。
うん。そんな気がします。うん、だから、ポッドキャストは結構、あの、長いコンテンツが多いじゃないですか。30分とか1時間とか。
はい。
だから、なんか僕は音声向きなのかなという、あの、長いコンテンツは結構音声でやった方がいいのかなって。まあ、YouTube とかは結構ね、短いコンテンツが多いじゃないですか。動画コンテンツって。
あ、そうですね。はい、
うん。人の集中がなんか動画だとなかなかそんなに長く続かないのかなという気はしてます。
面白いですね。
うん、バーチャルランチクラブは、はい。
どんどん短くなってるんですね、人々の集中時間。
そうですよね。だから今15分でも、バーチャルランチクラブ今、デフォルト設定が15分で、あの、話しましょうになってるんですけど、もしかしたらもうちょっと短くてもいけるかなという気はしてるんですよね。
5分とか10分。僕カレンドリー5分にしてますね。
そうですよね。いや、5分いけると思ってますね、実は。
そうですね、なんか大事なことに。うん、まあ、伸ばせばいいですしね。別に15分話したくなったら。
そうだよ。デフォルト5分で伸ばしたい場合はマックス15分とか、ぐらいまでやってもいいかなという気はしてますね。うん。
僕もそれが個人的には。カレンドリーはだから5分にしてるんですけど、うん、後ろ時間はこう開けてますね。入らないように。
そうですね。そう、カレンドリーね、マスさんいつも提供してくれて、あれもいいですよね。うん。
そうですね。使い始めたばっかりですけど、なかなか楽ですね。
うん。だから今なんかこうやってオンラインで誰かと話すとか、誰かと通話することが多くなって、どんどんなんか短くなっていくんじゃないかなっていう気がしますけどね。はい、デフォルトでミーティングしましょうの。基本今、割と30分とか60分ミーティングが多いですけど。
そうですね。
まあビジネスだと、でも15分で話せることもありますからね。うん、
そうですね。僕も知り合いに、まあ、なんていうんですかね。特に、話したいけど、こう、特に急ぐ必要がない、こう、グループがあって、うん、じゃあ10分でお願いしますって言って、やってますね、うん。まあ長くなるんですかね。うん、でも長くなっても、10分って言ってあるんで、いつでも切れるんですよ。10分超えると。
あ、そうですよね。確かに。
心理的に。
そうそう。最初に決めるのが重要ですよね。その。
そうですね。
確かにな、そんな気がします。で、マスさん、ちょっと私がマスさんに聞きたいことは、
はい。
マスさんって僕は、あの、思ってるんですけど、一言で、私の、今の本当に今週知り合ったマサさんのイメージは、
はい。
自己開示の人っていうイメージなんですよ。
ああ、なるほど、うん。面白いですね。はい。
で、多分、YouTube とか、スタンド FM とか、音声とか、で、まあ、ノートとか、ミディアムで、テキストで発信もされてますけど、
はい。
なんか、マサさんは自分を知るために、自分を自己開示して、 いる人だなという気がしてますね。
ああ、そうなんですか。その解釈も面白いなと思うんですけど、うん、僕の解釈だと割ともうちょっとロジカルな理由があって。
はい、本当ですか？教えてください。
大体2つあるんですけども、
はいはい。
そのそれぞれアートとスタートアップで1つずつ理由があって、
うん、
アートの方だと、やっぱりテーマがセンシティブなので、
うん、
あんまり他の人を調べたりとかして、他の人を素材にして作品にするっていうのはやりづらいなって感じまして、やってる途中
で。性愛的っていうところですよね。
そうですね。その人がどういうことを考えて、うん、まあ、その人にとってセックスが何なのかとか、うん、そういうものはやっぱりできるだけ、そうです。あんまり覗き見趣味みたいにならない形で作るためには、なるべく自分を素材にするのが、まあ僕はやりやすいなと感じているので、うん、そっからまあ自分を全部言うっていうのはだんだん慣れてきて、最初は、うん、僕性愛っていうのを一切入れてなかったんですけど、やっぱり抵抗があって、うん、最初の頃は食の歴史とかでやってたんですけど、
はいはい。
リサーチよりのアートプロジェクトを始めた時に、最初は食の歴史とかでやってて、ロンドンのなんか14世紀ぐらいからある、マーケットストリートの歴史を使ったり、イギリスの肉食と魚食の歴史を使ったり、あとイギリスとポルトガル間のワインと魚のタラの貿易史についてやったりしたんですけど。
面白そう、それ。
なんか、で、やっぱりその性愛の方は個人的に調べたんですけど、まあ入れてみたいなと思って、で、入れてみたら、なんか意外となんてこともなかったので、去年の映像作品で、なんか一番人に言いたくない恥ずかしい自分の話ってなんだろうと思って、まあそれをじゃあそのまま入れてみようと思って、普通に入れて、普通にこうみんなに見せるっていう、まあそれだけじゃないんですけど、一部で。で、それを見せたらもうなんか、いや、よかったですね。肩の力、なんで肩の荷が降りたっていうんですかね。
なるほど。そこの、最初食文化でアートされてて、そこ、はい、から性愛をやろうと思ったのは、なんか本当に思いつきみたいな感じだったんですか？それともなんか意思があってっていうことなんですかね？
最初はこう、最初調べ始めた頃は、僕は全、うん、その頃は、なんて言うんですかね。黒川良一さんとか、池田良二さん、みたいな、なんですかね、オーディオとビジュアルで、
はい、
直感的にかっこいい、音と映像の、パフォーマンスとか作品が好きな頃だったので、
はいはいはい、
まあ、そういうものをやってたので全然あんまり関係なくて、で、まあ、隙間時間に、自分で調べ出して、そうですね、まあ最初は、まあ、割と今から思い返せば、
はい、
割と10代の頃からいろいろ不思議だなって思うことは多かったんですけど、
うん、
まあ、明確に調べ出したのはポリアモリーからで、
うん、
ポリアモリーっていう言葉を調べ出して、でロンドンのなんかコミュニティとかあるんですけど、
うん、
月一の、パブで集まる会とかカフェで集まる会とかあるんですけど、
はいはいはい、
そういったところに行き出してからですかね。
ポリアモリーっていうのは私もなんとなく聞いたことあるんですけど、はい、マスさん的に定義するとポリアモリーってどういうことですか？
そうですね、まあそのまま言葉的な定義をすると、まあ、複数2人以上を、うん、愛するという考え方ですかね。
まあ、結婚してるかしてないかは関係ないってことですかね、ポリアモリー的には。
そうですね。結婚されてる方もいらっしゃいますし、まあ、されてない方がいらっしゃって、
うん、
まあ、最近はポリアモリーっていう言葉が若干、まあ、メディアに出てくるようになったので、そのデメリットとしては、モノガミっていうのは、まあ、法律とか、まあ、ハリウッド映画とかで、こう、良きモノガミの形みたいなのが割とイメージしやすくて、それで困る人もそんなにはいないんですけど、いるかもしれないですけど。
モノガミっていうのは、
一夫一妻制のことですね。
一夫一妻制のことで、はい、それはあれですよね。異性を対象とした関係っていう意味合い、同性も含まれるんですかね、モノガミーは。
モノガミーはそうですね。言葉上は同性も含まれると思います。はい。モノが。
一夫一妻制っていうものが、そういうことですね。はいはいはい。
婚姻っていう意味になるので。
うん、モノガミーのその逆の概念としてポリアモリーがあるっていうことなんですよね。逆というか、まあ、その別の選択肢として。
そのベン図みたいなので考えると、世界の中に丸いこう円としてモノガミがあるとすると、それ以外の部分をノンモノガミって言うんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
ノンモノガミの中にポリアモリーがあるっていう感じ
あるっ
で、
ていう感じなんですね。
で、
な
ポ
るほ
リア
ど。
モリーですって言った時にイメージされるものが今ちょっといろいろブレがある時代で、難しいんですよね。なんか、その言葉から連想するものは結構人によっていろいろ違うので、僕はそのノンモノガミですっていうのは結構よく言うんですけど、ポリアモリーですっていうのは、まあ、ポリアモリーかどうかって聞かれればポリアモリーって言いますけど、その、どちらかというとノンモノガミ、その一夫一妻制を、まあ、選択、一夫一妻制か非一夫一妻制、どちらかを選んでくださいと言われたら、非一夫一妻制を選択しますっていう言い方をしますね。
なるほどね。面白いな。その辺って、知ったのは、そのアート活動をしてる中で、その概念を知ったっていう感じなんですかね。
いや、最初は、いわゆる僕は婚外恋愛みたいなものに、まあ、巻き込まれてって言っちゃいけないですね。自分、まあ、婚外恋
ああ、
愛
こっ
の
ち
当事
に。
者になっていて、
なるほど、なる
で、
ほど。
その時に、まあ、三者ですよね。三人が、全員が正直で、幸せな関係性ってないんだろうかって思い始めて、
なるほど。
で、普通にグーグルで調べていたら、あ、そういう人たちもいるんだって知って、そのやっぱりその世の中に、あ、やっぱりってあんまり言っちゃいけないんですけど、世の中にしちゃいけないことってあんまりないと思うんですけど、まあ、あるとすれば、僕が今、現在の僕が思ってるのは、不要に人を傷つけることと、人を裏切ることかなと思っていて、で、そのやっぱりこう、またやっぱり言っちゃいましたけど、まあ、トラディショナルな婚外恋愛の形っていうのは、まあ、どうしても裏切りっていう形になるような気がしていて、それは、なんかそれは解消したいなと思っていて、当時。それで調べ始めたのがきっかけですね。
で、ポリアモリーって私の、すごい不勉強なんですけど、私の理解で言うと、そのポリアモリーの当事者同士が、お互いに合意した上でその関係を続けるみたいな意味合いも含まれてるというふうに理解してるんですけど、
あ、そうですね。
そういう関係性なんです。
合意は。まあ、合意はもちろん大事なんですけども、まあ、バリエーションとしては、詳しく言わないという合意もあるので、
ああ、なるほど。
まあ、それも、まあ、いろんな形がありますね、中には。詳
で
し
も
く
その、
言わないよう
さっ
にし
き、
ようっていう合意
マスさ
も、
んが言われたその裏切らないっていうのが前提としてなんか重要ってことなんですよね。お互いにこうなんか、関係性。
そうですね。まあ、でも今おっしゃったように、すみません。僕もちょっと定義を整理してくればよかったんですけど。
いいよ。
まあ、正直さみたいなものとか、誠実さみたいなものを、強調される方多いですね。
そうなんですね。じゃあ、ご自身の経験からそこに興味持って、
はい。
で、そのポリアモリーをそのアート活動にも取り入れていったみたいな、そういう経緯ってことですかね。
そうですね。まあ今、ポリアモリーっていうのはあんまり使わないんですけど、僕の中では。
どういう言葉を使ってるんですか？
まあやっぱりポリアモリーの方でも、モノガミーの方でも、なんらかの意味で、その性愛の規範には、
そういうこと
向き
か。
合った機会がなかった人が、まあ僕もそうだったんですけど、まあ大体3つに分けて、一度は、こう、どんな性的指向、どんなジェンダーの方でも一度はなんかこう意識的に向き合ってみると、なんかいい、ベターなんじゃないかなって最近思っていて、その三つっていうのは、まあ自分がジェンダーが何であるかっていうことと、まあ自分の性的指向が何であるかっていうことと、自分はどういうこう人間関係を望んでいるのかっていう、その三つを、まあ意識的に一回ゼロにして考えてみて、じゃあ今こうだけど、今はストレートだけど、まあパンセクシャル、全性愛とか、同性愛とか、自分は本当に望んでいないのかとか、まあ明確に解いてみることが、僕はいいなと思っていて。
そうですよね。で、結構最近はその、まあ今はそのモノガミーがほとんどの国で結構多数派じゃないですか。
はい。
でもその中でこの、まあ、離婚率とかは結構高いし、日本でも3、40% ぐらいあって、ね、なんかその、そこゆえの、なんかそこに当てはまらない人たちも結構多いわけですよね。それが、モノガミーでずっとあることが。
まあ、グラデーションだと思ってるんですけども、やっぱり、ちょっと今、音声なので説明しにくいんですけど、まあ、左手の一番左端に、もう、初恋の人が最後の恋であり、愛であるみたいな方がいて、で、もう片方に、まあ、またちょっとカタカナ用語使っちゃうんですけど、リレーションシップアナーキーっていうものがあると思っていて、その方々は、僕も近いんですけど、ほとんどその関係性っていう概念を必要としないって人たちですね。
おー、なるほど。はいはいはい。
親友とか、も使わないし、お付き合いするとかも使わない人たちですね。
へ
で、その間にこう、グラデーションがあって。
なるほどね。
いろんな方々は。だからその、そうですね。だ結婚、それこそ物神の人こそなんかこういう作品たまたま触れて、あ、じゃあもうすぐ結婚するけど、どういう風にするか、ちょっと話し合っておこうかみたいな。大事だと思うんですよね。もしなんか誰かを好きになった時に、どうすればいいかとか、
うん、
もし片方がまだこう性交渉したいけどあのパートナーはもう性交渉したくないってなった時に、うん、私たちはどうするかっていうのを、うん、まあそういうことを話し合うきっかけにもなり得るんじゃないかなと思っていて、うん、それであえてそのポリアモリとか LGBT っていう言葉は僕は基本的に使ってないですね。
なるほど。でマサさんはその作品を通してそういうなんか気づきというかそういうのをなんか見た人とか感じた人に与えたいっていう感じなんですかね。作品を作る思いとしては。
そんな啓蒙的なものではなくて、僕もそんな、うん、あの、偉い人間ではないので、
うん、
あの、話し合う場の一つとして、その話し合う場を、が少し足りてないなと思っていて、そこに貢献、一つの貢献ができればなと思ってます。
すごいな。面白いな。だからなんか、マサさんの中でその、なんか、さっきマスさんも私は自己開示の人と言いましたが。
はい。
なんかその話すことっていうのが結構重要と思われてる方だなというイメージにちょっと変わってきましたね。
ああ、そうですか。まあ、ちょっと気をつけてるんですけどね、うん。なんか、前何かの新書を読んでいて面白い表現だなと思ったのが、うん、何でしたかな。話し合い原理主義者みたいな言い方してて、その方が。
なるほど。
まあ、僕もそれに近いなと思ってて、はいはいはい、気をつけたいなと思ってます。はいはいはい、話し合えば解決するんだよって言われるけど、話し合えない夫婦だっているんだよみたいな。
うん、確かに。
もちろんそうなので、そういう人たちもいるってことは、うん、あの、意識したいなと思ってます。
ね、仕事でも結構ありますよね。とりあえずミーティングしましょうみたいな。
そうですね。
それで合意形成するっていうのは、確かになんかね、なんかまとまった気はするけど、全然まとまってないみたいな。
うん。
ありますもんね。そっか。うん。で、その中でやっぱ結構僕、その性愛的なところで難しいのは、
はい。
松さんは結構自分のその性的思考とか、まあそういう関係性に対する自分の思考を結構オープンにされてるじゃないですか。
そうですね、今は。はい。もともとは全オープンではなかったですけど。
うん。でも、それをオープンにするっていうのが結構そもそも社会通念上なかなかしにくいっていう時代かなというか、今世の中かなというふうに思うんですけど。
そうですね。
そこってどうなると思われますか？
まあオープン、みんなオープンにしなきゃいけないと思ってなくて。うん、まあでも、やっぱりオープンにできる、何らかの条件で僕はオープンにできる状態になるので。
うん。
まあそこをオープンにすることによって、うん、まあ、すごい乱暴に僕の兵隊に、僕の理想を言えば。
はい。
あの、いろんなものが選択肢として存在すればいいと思っていて、うん、もちろん、あの、一夫一妻制も、ただし、あの、素敵な選択肢になり得るんですけども、うん、いろんなものが選択肢として存在したらいいなと思っていて、まあ、その選択肢、こういうものがあって、僕はこういうのやってますよ、みたいなのの、まあ、一つの声として、まあ、顔も名前も出せるので、
うん、
そうですね、その、それが。
確かにな、ね。そういう選択肢があるっていうこと自体を知らない人たちも、やっぱり、まだまだ多いでしょうし、
そうですね、誰かと。僕も知らなかったので。
そうですね。私も全然詳しくないですけど、はい、誰かとこうパートナーシップを、 じゃあこれから組もうかなって時に、事前になんか私はこういう考えがありますよとかっていうのを話せるっていう方のは全然やっぱりいいことですよね。
そうですね。
絶対誰かと関係性をそのパートナーになるっていう前に。うん。だからそこなんだよな。
だからうん、東京で今どういう感じかはわからないんですが、はい、ロンドンのアートの文脈では見た目とか、うん、声質とかで相手のジェンダーを決めつけないっていう文化は歴史だって、うん、それと同じかなと思いますね。
そうですよね。確かにな。それは思いますね。私は、モノガミーで、
はい。
なんていうのかな。その、シス、ジェンダー、
はい。
ヘテロ、セクシュアルなものなんですが、
はい。
まあ、確かにこれから今の妻と、どういう、関係性であるかなっていうのはあんまりわからないところもありますし、
はい、
じっくり話したことはないですね。
ああ、そうですか。
うん。
ではもういい機会かもしれん、もしかしたら。
確かにな。でもいきなりそういうこと話したらなんか、離婚考えてるのとか思われてそうですし。
ああ、うん。円満な、でも円満なうちがいいって言いますよね。そういう。
ああ、そうなんですね。うん。
やっぱり何かあってから話すよりも。あ、これはスタートアップの文脈ですけど。円満のうちにエクイティとか決めようねみたいなと同じだと思いますね。
そうですよね。だからそうだな。でもすごいやっぱり個人的にはまだまだすごく抵抗がありますね。うん、難しそうかな。まあやってみるともしかしたら実はそんなことないって思われるかもしれないですけど、
はい、うん、僕が今年知ってすごい僕はにとってはすごいいい気づきだったのは、今、はい、大作さんが言ったような自分の属性とかっていうのは、うん、まあ、自然にもともと、確立してる方もいるし、
うん、
まあ、後から意識的に選んでもいいし、いつ変わってもいいっていうのは、うん、今年の気づきでしたね。
そうっすよね。いや、そこはちょっと自分でもよくわからない部分はありますよね。
だから
自分がこの先どうなるのかなんてよくわからないです。ずっとなんか同じ自分の考え方でいるとは思えないですもんね。そういうことに関しても。うん、
ヘテロセクシャルですっていうのもなんか、うん、今日はヘテロセクシャルですみたいな言い方でもいいのかなって、
うん、
まあ、ちょっと極論ですけど、うん、思います。
でもさっき言ったそのグラデーションっていうのがまさにすごくなんか用語としては適切な気がしますよね。
はい。
なんか人のそのなんか私はここですみたいなところってあんまりなくて、すごくいろんなところがぼやけた部分に人は存在それぞれしてるみたいなイメージが、さっきのグラデーションって言葉がすごくしっくりきましたね。
そうですね。まあ、ジェンダーに関してとか、うん、あと、性的指向、セクシャルオリエンテーションに関しては、うん、まあ、グラデーションなんだっていうことで、例えば、
うん、
彼氏はっていきなり決めつけちゃいけないとか、そういうのは出来上がってきてますけど、
うん、
やっぱりさっきの関係性についてはまだまだこう、僕が何食わぬ顔で、こう、デートに現れたら、基本的に物神として決めつけられるので、
うん、
そこは説明、まあ、説明しなくて良くなるのが理想かなと思いますけどね。うん、
そうっすよね。私昨日実は映画見て、
はい、
ブックスマートっていう映画見たんですけど、はい、アメリカの青春映画だったんですけど、
はい、
主役が高校生の卒業を間近に控えた女の子二人で、
はい、
そのうち一人は、その同性愛者なんですね、
はい、
なんですけど、それがその作品内では別に特別なこととして描かれてなくて、
はい、
すごく自然なものとして描かれているのが、なんか、すごく今の時代感だなと思いました。
最近増えましたよね、うん、そういう作品が。
うん、そこが自然になってますよね。うん。なんか、ネットフリックスでハーフ・オブ・イットっていう作品も見たんですけど、
はい。
それもなんか、そういう同性愛の女の子が主人公で、でもそれがすごく自然な感じで描かれてて、うん。なんか、ああいう、なんかアートとか、やっぱり、クリエイティブからそういうのを学べるっていうのは、すごく僕はあるなと思ってるんですよね。
うん、
今まで知らなかったけど、ああ、確かにこういう関係性もあるよねっていうのは、なんか勉強するよりもああいう作品からの方がすごくイメージとして入ってきやすいなっていう気がしてますね。
ああ、なるほど。うん、
だから僕、マサさんのその活動もすごく、なんか作品として見てみたいなっていう、これからも、うん、
ああ、
っていう気はします。うん。すごいやっぱり興味あるというか、やっぱり僕もなんか個人を応援するというか、個人の可能性を広げるサービスを作ってるので、
はい。
今のその社会規範とかルールが元で、 なんか個人がやりたいことができなかったりとかするっていうのは、そういうなんか、その性愛的な部分ですごくあるような気がしてるんですよね。
うん。うん、
なんか自分のそこの、自分のその思考が元でやりたいことができてないとか、なんか自分を思いっきりさらけ出せないみたいな個人がいると、やっぱりそれは寂しいことなので、うん、なるべくそういうのがないような世の中になった方がいいなと思ってるので、ちょっとその辺にもすごく興味があるんですよね。
なんかいろんな形があっていいやつだってみんなさん頭では分かっていても、
うん、
実際はなんか結局こういう風に結婚生活って送るものだよねみたいなのが、うん、割と決めつけちゃう人も多くて、それで割と悩む人も時々いらっしゃるので、
うん、
面白いなと思ってますね。結婚
ですよね。うん。いや、マサさんと話すと、なんか結構ね、あまり普段言ってなかったことが話せて、私自身もちょっとずつ自己開示してますね、今このポッドキャストで。
ああ、よかったです。僕もでもこのセミパブリックじゃないですか。セミじゃないですね。パブリックですかね、これは完全に。
あ、パブリックです。はい。
パブリックでこう、全開にするのはちょっと初めてなので、ちょっとドキドキしてます。
そうですよね。でもこういったことからなんかちょっとずつね、はい、なんか誰でもそういうこと話していいんだよっていう感じになっていけばいいなというふうには個人的には思いますし、別におかしなことじゃないよっていう感じかなと思いますけどね。
はい、
うん。あと、その松さんが今やられてる活動のもう一つの、その独学者のためのプラットフォームについてもちょっとお聞きしたいんですけど、
はい。
それはなぜこう始めようと思われたんですか？
その自分が、普段一番何をやってるのかなって思った時に、
うん、
まあ独学だなと思って、まあそれはずっとやってるんですけど、うん、僕がもともと分野を、うん、定期的に変えてるっていうのもあって、
うん、
常に独学をやってきていて、で、かつ、毎年毎年独学がやりやすくなってるなっていうのを感じていて、
うん、
ただなんか課題もあるなと思っていて、
うん、
で、独学のためのプラットフォームが僕が欲しいなと思っていて、それを今作りたいなと思ってます、
うん、でも私の認識だとマスさんってむちゃくちゃ多分勉強はすごい得意な方だと思うんですよね。しかもその独学で勉強するのはもともともうむちゃくちゃできてるようにしか見えないんですけど、
ああ、
そんなマサさんでも独学が難しいと思われるっていうのはどういう、一番難しいところってどういうとこですか？継続が難しいとか習慣化するのが難しいとかいろいろあると思いますけど。
そうですね。三つに分かれる。個人の、仮説としては三つに分かれてるんですけど、一つ目が今、大作さんが言ってた継続と習慣化で、で、二つ目はその学習リソースが多すぎて、どう進めばいいか分からないっていうことと、三つ目は、学ぶことにおいて最も効率のいいやり方である教えるっていうことがかなりやりづらいっていう、その三つが、僕の課題で、まあ他の人の今課題も知りたくて、今週はいろんな人の話を聞く週にしようと思ってて、うん、アンケートを先週に公開して、
うん、
で答えてくださった中から、まあ、ビデオコールでより詳しく話を伺えるっていう方が何人かいらっしゃったので、うん、その方々の話を聞きたいなと思ってます、
うん、そうか、確かにな、よく言いますもんね、誰なんか一番学習に効率がいいのは誰かにその学んだことを教えることだみたいなことはよく言われますけど、確かにな。それは、なかなか簡単にはできないですよね。うん、
そうですね。
私は今これ学んでますよっていうのが、そうか、わかるようなものがないとダメなんですね。うん、マスさんも話し、バーチャルランチクラブで、話されたかもしれないですけど、このポッドキャストにも、その、バーチャルランチについて、バーチャルランチクラブについて話した、その、紅葉さんって人がいて、同僚でいて、
はい。昨日話しました。
そうですか。彼もすごく独学が好きなタイプなんですよ。
はい。それを、ポッドキャストで聞きました。
そう。だから、多分、彼みたいな人が欲するプラットフォームというかサービスなのかなというふうに、今なんとなく思いました。
ただ、今ってかなり、こう、より先行きが不安定になってきてるので、
うん。
新しいスキルとか知識とか考え方を、まあ、吸収しなきゃいけないって思ってる方が結構増えてて、
うん、
その知識を吸収するコンテンツはあるんですけど、そこの知識を吸収する方法をサポートするプラットフォームが、まあ、あってもいいのかなと思っていて、 そこですかね、今僕が見てるのは。なんか全部学べるじゃないですか、ほとんどなんか。自分が行ってる大学の教授よりも優秀な教授をググれば見つかって、
うん、確かにそうですね。
その教授が直接レクチャーしてることを聞けて、うん、まあ言語の壁はまだあるかもしれないですけど、そこもまあある程度どんどん良くなってるので、うん、まあコンテンツはもう出揃いつつあるっていう感覚ですね。
うん、
だからよりみんながこう、独学できるようになってくれば、その、なんていうんですかね、最低限インターネットにつながってさえいれば、
うん、
あの塾と塾に行くお金とか家庭教師に行くお金とかなくてもやる気さえあれば、まあ、どこまでも行けるっていうのは、うん、いい時代だなと思ってますね。
そうですよね。僕も独学したっていうのはあまりそんなにむちゃくちゃ何かに社会人になってからは本当に少ないんですけど、なんか感覚で言うとなんかブログを書いてた時期があって、技術系のブログで、はい、なんか学んだそのプログラミングの知識とか、そういったことを書くときってやっぱすごく慎重になるんですよね。
はい。
間違えちゃいけないんで。
はい。
だからそういうときはやっぱりすごく深く調べるなぁと思いましたね。その技術に関しても。
はい、うん。発信するときって自分がどこを分かってないか分かりますもんね。
そう。だからその誰かに教えるってことじゃなくて、はい、発信するがゴールでもなんかいいような気はするんですけどね。独学の結果を。
そうですね。うん、確かに。
うん、まあ。なんか誰かに見せるものとして発表す、アウトプットを出すっていうだけでもかなり、すごくそのことについては調べるのかなっていう気がするんですけど。
そうです。まあでもそれだとまあ、もう解決されてますよね。物音とか使えば。
そうか。それ以外の部分もやっぱり、
まあ、解決されてるけど、はいはいはい、孤独な戦いになるっていうのが、やっぱり、
うん。
まあいいんですけど、孤独な戦いでも、やり抜けるストイックな人は。
うん。
うん、そこをもうちょっと孤独な戦いの、具体的な目標を同じタイミングで共有してる仲間みたいなのが見つかったら、もうちょっとこう、うん、やりやすい戦いになるのかなと。戦いというか、
はいはい。
プロセスですかね。
あの、私、あの、中学生の、あの、子供が二人いて、
はい。
あの、スタディープラスっていうアプリを使ってるんですね。
はいはい。
で、それは、なんか学習、今日はこれだけ勉強しましたとか、っていうのを、アプリ内で、はい、あの、発表し合って、お互いいいねとかってやり合ってるんですよ。
はい。
なんかあれはすごくいいみたいですね。すごく楽しそうにして
ます、ね。そうですね。僕もやっぱり一番、まあ、無理やり一番近いのは何かって言われたらスタディープラスだと思っていて、
うん、
で使い込みたいんですけど、あの、うん、お子さん方はそのフレンドは学校のフレンドなんですか、スタディープラス上の。
いや、もう全然会ったこともない、その志望校が一緒とか。
あ、なるほど。
そういう人をフォローしてるみたいです。で、なんか頭いい学校の人子にフォローされるとむちゃくちゃ嬉しいらしいですね、
はい、フォロワー数みたいなのが。
フォロワー数というか、
偏差値みたいな。
で、全然なんかその、プロフィールだけですごく憧れてる人がいるみたいですよ。
先輩にフォローされるとこですか、それは。あの、
先輩、そう、自分が行きたい、入りたい学校の人からとかがすごく憧れみたいですね。
はい、うん、面白い文化ですね。いや、それ素晴らしいなと思うんですけど、僕が一生懸命使おうとしても入り込めないんですよね、コミュニティに。こう、同じ教材使ってる人も見つからないし。
あれって大人というか、社会人の学習者も使えるんですかね。僕ちょっと
なんかスタディプラスは今使えますよって、こう結構 PR されてるんですけど、実際使ってみると難しくて、
うん、
多分 TOEIC とかですごいベストセラーの教材とか使ってれば、なんか見つかるのかもしれないですけど、なんかそうですね、人文系とかので本セットしてもあんまり、まあ僕の使い方がまだ甘いのかもしれないんですけど。
なるほど。確かにな。
あとやっぱりコミュニケーションとしてはドライですよね。随分。まあ、さっきのミンチャレの話にもなりますけど。スタディープラス。
そうですね。かなりドライだと思います。コミュニケーションっていう感じじゃないかもしれないですよね。なんか、見られたとか、いいねついたとか。SNS 的な緩いコミュニケーションがゴールな気がしますね。
うん、そうですね。
でも、マスさんがやりたいことはもうちょっと深い。つながりって感じですよね。
そうですね。ちょっとあんまり、バカ、子供っぽい言葉なんであんまり使いたくはないんですけど、やっぱり仲間感が、まあ信頼度ですよね。うん、その、バーチャルランチクラブでも信頼っていう言葉、レビューのところに使ってた気がするんですけど、 ぱり信頼度が高まってないと、裏切った時のペインが、低いんで、うん、匿名のプラットフォームだと簡単に裏切れるというか、その目標をサボれるというのがあって、この人の信頼を裏切れないっていうぐらいの、ものが僕は欲しいなと思ってますね。
多分スタディプラスはその TOEIC 合格とか、なんか大学受験とか高校受験合格みたいなゴールがあるものには向いてますけど、独学みたいに、なんか、
そう
です。ゴールがそんなに明確にないものに関してはちょっと合ってないのかもしれないですよね。
僕もそれは今からまだ迷ってるところで、目標を達成するものを作りたいのか、成果を最大化するものを作りたいのかっていうのは、これからいろんな人に話を聞く中でもう少し見定めていきたいなと思います。今のところは成果を最大化するっていう言葉を使ってるんですけど、目標を達成するっていう方に、もしかしたらより困ってる人が多いのかもしれないですね。
それか、その習慣化だけに特化 してもいいかもしれないですよね。
ああ、そうですね。
週に3回やるっていうところだけをもう継続的にやれるっていうところで、そこだけを支援してくれるというか、はい、お互い頑張ろうって言い続けられるとか。
それだと、まあ、成果の最大化ですよね。僕もそのイメージですね。そっちのイメージ。自分のペインとしてはそっちなので。
そうっすよね。確かにな。
ただなんかこうテクニカルなことを学ばれてる方は本当に転職がしたくてみたいな、そのクリアなゴールがあってみたいな方もいらっしゃるので、まあ、お話は聞こうと思ってるんですけど。
そうっすね。確かにな。習慣化系アプリって結構海外では割とすごくいろいろあって。
そうですね。
ただ日本の会社がやってる日本人向けってあんまりそんなにまだ私がそんな知らないだけかもしれないですけど、そんなにないイメージもあって。
まあやっぱミンチャレ自体はメジャーじゃないですけど。
でもこういうのが出てくるってことはやっぱり、なんかニーズはやっぱりあるってことなんですよね。
混んではいますよね、アップストアとか見ると。その、数は多い。ですね、ハビットとかって入れると。
そうね。
木が死ぬやつとかありますよね。iPhone をこうひっくり返さないと。
確かにな、習慣化。結構アプリと相性いいんですよね、これね、やっぱり。そうだよな。ちょっと、そうですね。でもなんかストイックな、その勉強、独学みたいなところが、割と切り口であると、確かになんか、すごい面白い、ニッチなアプリになりそうなイメージもあるな。
自分は独学者だって、思うもんなんですかね、独学してる人って。
私、マサさんのプロフィールで独学者っていう文字を初めて見ました。
はい、あ、そうです。あれはもうあえて入れといたんですけど、
わかりやすい。あれが面白いです。独学者っていうのが。
独学家って書いてみましたね。
あ、独学家か。
勉強家の人はもういるなと思って。
はいはい。いや、それがなんか面白いなと思いました。独学家ってなかなか行ったことないと思うんで。
そうですね。私はこれちょっと試しに入れてみます。
いや、それがなんかコンセプトとして面白いですよね。独学家を作るためのアプリです。独学家になるためのアプリか。
ああ、それは面白いですね。独学家になる。
で、独学家の定義はそういうなんか習慣化してちゃんと、ね、なんかやれる人みたいな。なんかそこは定義付けしてやれると。
そうです。まあ、すごい、まあ、結構広く捉えていて、もう物理的な学校とか教室でなければ、独学家になっても、ざっくり捉えてちゃってるので、僕は。
でもなんかいい切り口な気がしますね。面白い。みんな自分のこと独学家ですって言いたい人、意外と多い気がしますけどね。なんか。自分のここを見てほしいみたいな時に、独学家なんですみたいな。実はこういうこと勉強してて、みたいな。そこなんかありそうな気がしますね。
なんか、だからもし、独学好きの方が聞いてらっしゃったり。
あ、そうですね。いや、たくさんいらっしゃると思います。そうですね。その時はぜひ、バーチャルランチクラブで、マサさんの、ね、はい、ミーティング申請していただければ。
あ、
マサさん基本的に、ね、アクティブにやられてるんで。日本時間だと、夕方ぐらいがいいんですよね。
あ、でもそうです。9時に設定したので、そうなりますね。17時以降になってましたね。
17時以降ぐらいが、はい。マスさんのゴールデンタイムなので、日本とマスさんがいる
ロンドン。そうなんですね。やっぱり、 まあそうですね。やっぱりお話聞くときは顔見たいなっていうのあって、うん、特に反応見たいときは、うん。起きてる時間はもっと早いんですけど、多少、今日は僕、すごい、油断した顔で出てきてますけど、髪もぐちゃぐちゃで、その音声だと思ったので。
ないですね。
そうですね。こう、ピチッと身なりを完全に整ったなっていうので、
うん、
日本時間の17時以降にしてますね。まあ、カレンドリーも全部載せてますね。バーチャルランチクラブでお願いしますって、うん、先僕言ってますよ、結構。
あ、本当ですか？嬉しいです。ありがとうございます。
は
い、
はい。で、最近バーチャルランチクラブで、連絡くださいって結構言うんですけど、何で言ったかっていうと、はい、なんか2段階あって、
はい。
こう完全に、ボランティアで何かを手伝うときに、うん、この3つの音声 SNS にいるんで、フォローしていただければ、僕が話し始めたときに通知が行くので、なんか入ってきてくださいみたいなのが1段階目で、スケジュールを抑えたい人は、じゃあカレンドリー見てもらって、バーチャルランチクラブから連絡くださいっていうふうに、
なるほど。
スラックグループ流しましたね、最近。
はいはいはい。そうか、スタンド FM からもね、話そうと思えば話せますもんね。
なんかやっぱりその無視してもいい LINE 通話みたいなイメージですね。
うん。
部屋に入ったみたいな通知が来るので。
そうっすよね。確かにな。まあじっくり一対一で話したい場合はバーチャルランチクラブの方がまあ向いてはいますもんね。
そうですね。特にまあ信用残高じゃないですか、バーチャルランチクラブのレビューって。
うん、うん。
信用残高も貯められるみたいな気持ちにはなりますね。そう、ズームだと何も貯まらないじゃないですか。
確かに確かに。
特に。ボランティアでやる場合はですよ。完全に何かを。そ
う
そ
う、
はい、
うん、
でも、バーチャルランチクラブで、自分はボランティアでやってても、何かしらの信用残高が貯まるっていう、お得感はあるなって思いました。
うん、今のところ、続けるインセンティブは、ここのレビューしかないですからね。うん。
そうですね。
そうそう。だけど、僕レビュー結構面白いと思ってて、うん。なんか、本当に15分話しただけで、結構じっくり書いて、たっぷり書いていただける方もいて、なんかそこが面白いんですよね。何がこの15分で伝わったんだろうか、みたいな。
うん。
うん。
難しいですよね。あんまり聞き上手になりすぎると、何も自分のこと言えなくて、レビューどうなるんだ、みたいな。
そうそう。結構、難しいんですよね。
そうですね。
何を話して何を聞くかってところは、うん。僕も最近意識してます。
難しいですよね。もう本当はなんか自分が 5% ぐらい話してるのが最も理想的な会話かなって思っちゃってる節があるので。
うん、
ただ自分、そうですね、そこのバランスはまだ練習中です、バーチャルランチクラブの。
そうですね。まあ相手のタイプにもよりますもんね。あまりこう自分から話すのが得意じゃない方もいるので。はい、うん。そうだな。でも、マスさんとのバーチャルランチクラブはすごく楽しかったですね。
ああ、よかった。
私の方から一方的に結構聞いちゃいましたけど。
はい。ありがとうございます。
でもなんか、やっぱ、なんか絶対に、このバーチャルランチクラブじゃないとなかなか会えない方だなとも思ってたので、うん。なんかこういうサービスやってよかったなと、なんか思う機会がすごく増えましたね。なんか自分自身。
やっぱり忙しいと、あんまり他の領域のイベントとか行く暇もなかなかないですもんね。
そうですし。そんなに別にそんな忙しくもないんですけど、ここ数年は全く、そんなに新しい人間関係が全く増えてなくて、はい、うん、
あ、そうなんですね。
そうなんです。でもこの数ヶ月ですごく増えて一気に。うん。あ、やっぱこういうサービス、自分はなんかやっぱ好きなんだなと思いましたね。
うん。
で、なんか人間関係にこれからの時代はやっぱり、時間はなんか投資していきたいなという思いがさらに強くなりました。
あ、いいですね。大作さんは音声 SNS はやらないんですか？
音声、まあ、ポッドキャストをやってるんで。SNS でさらに発信したいのは、ないんですよね。はい、
なるほど、う
ん。ここで全部、なんか自分の言いたいことは話してるっていう感じはします。それ以外にあんまりないんですよ。うん、
あ、もうコミュニケーション、必要なコミュニケーション量はもう、そっか、溜まってますもんね。こう、フルに。
そう、そうですね。
確かに。
で、一人喋りがあんまり、そんなに自分の一人喋りが、そんなに好きじゃないというか、まあ、ポッドキャストで何回かやったことあるんですけど。
あ、聞きましたよ。でも僕は良かったですけどね、大作さんの、自分を、大作さんは暗いっておっしゃってた。
ああ。
SNS の未来を
話す。そうですか。ニーズはあるのかな。じゃあたまにはやってみようかな。僕はあんまりあれが自分で聞いてて全然つまんないなと思ってるんですよ。
エネルギーが足りない。まあでも逆に言えばこう、はいはい、なんですかね。まあいわゆる ASMR 的なこう、 語り口ですよね。穏やかに聞けるみたいな、
はい。
深夜のラジオみたいなテンションでしたよね。
そうですね。なんか、そこは、じゃあ、たまにはやってみます。はい。わかりました。でも、なんか、そうですね。後々、その、ちょっとマスさんに話しましたけど、
はい。
バーチャルランチクラブでもちょっと、そういう、誰かとのバーチャルランチを公開するみたいな機能は今ちょっと作ってますので、
はい。
バーチャルランチクラブでもなんか、誰かの、はい、誰かと誰かのランチを聞けるみたいな、そんなちょっとポッドキャスト的な機能も入れて、
なんか、ながらでながらでやりたいんですけどね、そういう、で、のは目指してないですか、大作さんは。
いや、全然大丈夫ですよ。
いや、今、ながらでやれる文化ないじゃないですか。バーチャルランチクラブに。
文化はない。そう。ちょっとサービス的に硬い話というかね。割と丁寧に話すっていうコミュニケーションが多いですよね。
うん。やっぱみんなそっちを求めてるんですかね。
そうですね。多分、プロフィールとかで、職種とか結構入れるじゃないですか。学歴とか。
はい。
なんか、そこの、なんかイメージで、なんか、そんな緩い感じじゃないんだろうなっていう。デザインになってると思いますね、サービスデザインに。
そうですね。
うん、でも個人的になんか望んでるコミュニケーションそのぐらいなんですよ。はい、なんかフォーマルとカジュアルの中間ぐらいのコミュニケーションが起こるといいなと思ってて。
そうなんですね。いや、僕登録してなかなか使えなかったのが、その、やっぱ時間を空けるっていうのが、やっぱ15分が、そっか、予定がやっぱ入ってると、
うん、
でもしょうがないですよね。なんか今オンラインの人ともう始めるみたいなの欲しいですね、じゃあ。
そうですね。
それとか。
今考えてるのは、もうマサさんが勝手に始めちゃうんですよ。
はい、
ランチ。
あ、はいはい。
で、そこに誰でも入ってきてとか。
それやりたいですね。
っていうのは、で、入ってきた人とは喋れなくて、なんか招待 URL で今まで話したことのある人に招待を送るみたいな感じを今考えてます。
それ面白いですね。今何人オンラインになってるか出てますもんね。
そうです。それもちょっとそれを意識してるんですよね、実は。
それの前準備なんですね。
前準備で、はい。まあ、それが面白いですよね、確かに。うん。誰かのところにパッと入れて。
うん、いいですね。
その人の話聞けるみたいな。ちょっとそこは、はい、やってみたいと思ってますので。ご期待ください。
あ、楽しみです。
はい。
大作さん、今、バーチャルランチクラブが一番メインのプロジェクトなんですか？現在は。
もうこれしかやってないですね。
あ、そうなんですね。全力で。
はい。でもまあ、もうちょっとしたらなんかサイドプロジェクトもやりたいなとは思ってて。
はい。
いくつかやりたいことはありますけど。
あ、そうですね。
でもまだ何も考えてないです。はい。どれにしようかとかは。
昨日僕ランチクラブ AI っていうのって触ったことありますか？
あ、ランチクラブ、そうですね。はいはい。
ランチクラブ AI も触ったんですが、でもやっぱりスケジュールを、はい、取られちゃうので、まあ、最終的に一個スケジュールブロックしましたけど、ね、うん、ちょっとなって思っちゃいますよね。ブロックされちゃうと。
バーチャルランチクラブ、一応作るときにランチクラブの存在も知ってて。
はい。
一応中見ましたけど、なかなかマッチング難しいだろうなと思いました。
ああ、そうなんです。僕まだやってなくて、登録はして、まあ、今待ってる状態なんですけど。
そうです、ね。完全に街でしか使えないんですよね、あれ。うん。
日にちを抑えて。
そうですね。で、その日程があった人とマッチングしていくっていう体なので、なかなかちょっと難しそうだなと思いました。
そうですね。
でもなんかスタートアップと投資家とかそういうなんかマッチングを目指してるみたいなので。
あ、確かに。そう書いてありましたね。
ちょっとかなりスタートアップ向けだなという感じはしましたね。うん。でも、マスさんはいいかもしれないですね。その、今の。
あ、もう全部応援してます。特に何派っていうのはあんまないので。
うん、
本当はスタンド FM とダベルをその行ったり来たりしてるのもちょっとあんまりない動きみたいで、中の人からすると、
そう
です
ね、うん、
まあ、僕は両方応援してますっていうスタンスで、
はい、それとボイシーもやってたらすごいですね。
ああ、ボイシーってでもあれは一方通行ですよね、基本的には。
あ、そうなんですか。
あ、わかんないです。ボイシー僕触ったことないですね。存在しか知らないです。
本当ですか。なんでボイシーだけはやってないんですか。
なんでなんですかね。え、大作さんやってるんですか。
やってないです。私はもう、ポッドキャストしかやってないんで、はい。
ボイシーは、なんで行かなかったんですかね。やっぱり会話がしたかったんですね、多分。
あ、なるほどね。
会話をする可能性があるアプリなんですよ、3つとも。その音声の。うんうん、バーチャルランチクラブもそうですけど、うんうん。会話をしたいんだと思いますね、僕は。リアルな人間と。
やっぱり、 そうだな。やっぱり誰かと話すことを重視してる人っていうのが、やっぱりなんか、やっぱりしっくりきましたね。このポッドキャストで。
あ、そうですか。
なんか、松さんはそのイメージだな。すごく自分もオープンなんだけど、結構相手を何でも結構ね、受け止めるというか。そこが、多分松さんと話してる人はすごく話しやすいんだと思いますね。
あ、そうですか。よかったです。面白いですからね、誰の話聞いても。
そうですね。
それが、スタンド FM を使うと、日本のいろんな県に詳しくなりましたね。使い始めてから。いろんな県の方がいらっしゃるので。
そうか、そうか。
で、Google マップで見て、ああ、そうかと思って。バーチャルランチクラブは今日、もう一件あります。
この後ですか？
はい。そうですね、はい。こっちの11時45分なので、全然時間は。あとあとですけど。バーチャルランチクラブも、はい、盛んに使い始めましたね。
ありがとうございます。ちょっと、ぜひ、これからまた面白い機能を作っていきますので。
ああ、楽しみにしてます。
引き続き、はい。じゃあ、ちょっと、ちょうど1時間ぐらい話しましたので。
はい。
はい、今回のポッドキャストは、ちょっとこれで終わりたいと思いますが、ちょっと、マスさんとはもうちょっとね、ちょっと、かくつきぐらいで、このプロトタイプ FM をお話しさせていただければ、はい、ちょっと、まだまだね、多分、ちょっと話し足りないところはちょっと今日はあったので、
ちょっとその性愛の。突っ込めなかった部分とかもあるんですかね。
もうちょっとそうですね、さっきのそのポリアモリーとか、はい、そこら辺のどういう概念がその他にあるのかとか、
ああ、そうですね、確かに。
自分自身あんまり知らない
ですし。その辺も。
で、そのマスターのその独学家のためのサービスのなんか進展とか、変化とかも気になりますし。
はいはい、
まあ、ちょっと定期的に、あのゲストとして、はい、出ていただければと思います。
あ、じゃあ、楽しみにしてます、
はい。はい、今日はどうもありがとうございました。ゲストは柿の木正人さんでした。
ありがとうございました。